で、あと最終章、最後の章がですね、第6章になります。こちらの方もですね、確認しておきたいと思います。で、ストレージに関しては、ストレージサービスの3種類のストレージと、さらに Azure SQL Database ですね、いったものが問題として扱われています。で、あと、サービスバスとかデータ復旧のためのですね、構成といったものは、ちょっと、ストレージの話とちょっとずれるところもあるのかなとも思うんですけれど、試験問題としては扱われていましたので、その他のサービスとして、この章でですね、説明させていただきたいと思います。はい、で、データサービスに関してはブローブテーブル Q っていった3種類がありますよって説明は、いろんな講座でですね、説明していますんで、よろしいかと思います。で、ローカル冗長と、自由冗長と読み取りアクセス自由冗長っていった3種類の、冗長化オプションがありますねっていうことも、いろんなところで聞かれてると思うんですね。で、データセンターまたがってだったら自由冗長とかですね、データセンターまたがった上でそれを読み取りアクセスさせたい場合はですね、RAGRS、読み取りアクセス自由冗長ですね。で、言ったことはですね、基本として知ってると思うんですけれど、一番ですね、パフォーマンスが良いですね、ストレージをですね、構成したいなんて言ったこともですね、聞かれたりします。パフォーマンス一番良いのはですね、ローカル冗長になります。で、パフォーマンスの要件があった時にはですね、ローカル冗長を選んでいただくと、良いのかなと思います。ただ、パフォーマンスの要件だけではなくて、データを保護しなければいけないっていったことになると、自由冗長じゃないといけないのかなと思います。はい。で、一応ですね、ドキュメンテーションを見てみたんですけれど、Azure のドキュメンテーションを見ますと、欧州とかですね、アジア地域のストレージに関しての、パフォーマンスターゲットっていったですね、情報がございまして、で、ローカルストレージアカウントに対してですね、どれくらいの目標設定がされているのかが分かります。で、自由冗長の場合には受信で最大 5Gbit パーセコンなんですが、ローカル冗長の場合にはですね、10Gbit パーセコンと倍のですね、設定になっていることがですね、分かります。送信に関しても、自由冗長だと 10Gbit なんですけれど、ローカル冗長だと、送信で 15Gbit といったですね、目標値になってますんで、より早いストレージを選択したい場合にはローカル冗長を、選んでいただきたいと思います。あとですね、ストレージアカウントに関してセキュリティが設定できますっていう話がですね、ちらっとここにストレージアカウントのセキュリティっていうのがあります。で、基本は、プライマリーアクセスキーとセカンダリーアクセスキーを使った設定、接続でですね、保護しますね。で、それ以外に方法として、コンテナレベルの、アクセスの設定とかですね、あと共有アクセス証明といったものもですね、選択できるものになっています。で、これらの、ストレージに関するセキュリティの設定も、問題で出てきますのでですね、こちらの方もですね、確認しておいていただきたいと思います。で、ちょっとチェックテストなんですが、ブロックブログにアップグレードしたファイルをページブログに変換するにはと。すいません。Azure 仮想マシンの、ファイルは、VHD ファイルなどは、ページブログに置きますって説明を午前中にしましたけれど、一般的な動画とかですね、シーケンシャル IO をするようなですね、ファイルに関してはブロックブログの方に置きます。で、ページブログに置いた方が良いものをですね、ブロックブログに置いてしまったときには、これは再作成ですね。ブロックブログからページブログに変換するような機能などは提供されてないんでですね、ブロックブログにアップロードしたものをページブログに変換するには、再作成をしていただく必要があります。はい。で、データベースのバックアップを保護するために、Azure ブローブストレージを、冗長化構成で保護したいって言ったことが書いてあります。データベースのバックアップをですね、どういった冗長構成に置くのかっていったことなんですけれど、これはデータセンターまたがった方が良いと思うんで、自由冗長かなというふうにですね、考えます。複数の拠点からアクセスしているファイルをサイトレベルの、障害でも、利用可能にするために、構成するにはと。複数の拠点からアクセスしている場合には、読み取り、アクセス自由冗長ですね、RAGRS をですね、選んでいただきたいと思います。はい。で、アプリケーションの停止時間を最小限にして、ストレージのアクセスキーを、再作成するにはと。これ何を言ってるのかっていうと、 先ほどですね、プライマリーアクセスキーとですね、セカンダリーアクセスキーと2個キーがあると説明をしました。でこれ、再作成ボタンがついてますよね。で、セキュリティ上、企業のセキュリティポリシーによると思うんですが、セキュリティ上ですね、こういった、キーはですね、定期的に、更新しなければいけないっていうふうなセキュリティポリシーを持っていた場合ですね、その間止めたくないですね、アプリケーションですね。で、どうやって最短時間で、これをですね、切り替えるのかっていうことをですね、これ聞いてます。で、最初に使ってないセカンダリーアクセスキーをですね、再作成していただいて、で、アプリケーションがセカンダリーアクセスキーを使うように、接続情報を更新していただいて、で、プライマリーアクセスキーを切り替えると。まあ、こういった形で2つ、アクセスキーがですね、ありますので、再作成するときには、それぞれスイッチさせながら、再作成すると、停止時間をですね、最小化することができるかなと思います。まあ、こういったですね、シーケンスでやっていただきたいと思います。で、セキュリティの設定に関してですね、コンテナーレベルだと、ここで書いてありますような、まあ、プライベート、パブリックコンテナ、パブリックブローブと、まあ、説明ここに書いて置きましたけれど、匿名アクセスを許可するような、コンテナレベルのセキュリティ設定がですね、可能になっています。これ、コンテナ切るときにですね、このインターフェースが出てくるんで、そこで設定してください。で、匿名アクセスをしたいっていった場合にはですね、パブリックコンテナとかパブリックブローブをですね、選ぶと。で、パブリックコンテナにしますと、コンテナに作られているブローブ全部ですね、すべてですね、匿名アクセスで使用することができる状態になります。はい。で、匿名アクセスをしたいときのですね、設定として、パブリックコンテナといったものを使うことができるといったことをですね、覚えていただければと思います。はい。で、ブログだけをですね、匿名アクセスするときには、パブリックブログで構成してください。で、あと、3つ目の方法、アクセスキーを使うんではなくて、で、パブリックコンテナとかですね、匿名アクセスを許可するんではなくて、で、有効期限などを設定して、アクセスを制限させたいなんかいう要件があったときにですね、使用するのが共有アクセス署名ですね。まあ、共有アクセス署名も基本的には、匿名アクセスになっていくんで、まあ、パブリックコンテナで構成しているものに対して、有効期限とかをですね、構成したいときにですね、組み合わせで使うようなやり方になるのかなと思うんですが、共有アクセス署名を使うと、まあ、有効期限、アクセス許可のですね、細かい設定といったものが可能になります。これはアプリケーションコードなどで構成する必要があるんですが、こういったものもですね、セキュリティとして構成できるものになっています。はい。管理ポータルからはですね、共有アクセス署名を作ることができないんですけれど、アプリケーション側からですね、コードを書いてですね、こういった署名をですね、作ることができます。で、あと、コンテンツ配信ネットワーク、コンテンツデリバリーネットワークといったサービスがございまして、で、ブログに、例えば動画などをですね、たくさん置くと。まあ、ブログっていったですね、場所に、動画をたくさん配信して、で、それをアプリケーションでですね、配信するようにアプリケーションを書いたとします。そうすると非常にアクセスが集中してくると、まあ、ブログストレージに対する IO っていったものがですね、まあ、ボトルネックになっていく可能性が出てきます。で、コンテンツ配信ネットワークを使って、ブログに置かれている動画などをですね、複数の、コンテンツ配信ポイントからですね、キャッシュを使ってですね、公開することができます。これは別のですね、パースのサービスなんですが、CDN を使って、ブログへのアクセスをですね、分散化させることができるんでですね、これは機能としてこういったものがですね、あると、言ったことをですね、覚えていただくと、ブログとコンテンツ配信ネットワーク組み合わせてですね、パフォーマンスのボトルネックをですね、解消することができる、言ったことがですね、理解できるかなと思います。こういったサービスの機能もですね、覚えておいてくださいということですね。最近はですね、Azure メディアサービスといったですね、Azure メディアサービスはまた別のサービスなんですけれど、そこではですね、エンコードなども面倒見てくれるんですが、エンコードのフローなどもですね、定義して、で、効率よくですね、エンコードしたものを配信するようなサービスがあるんですが、で、このメディアサービスの配信ポイントとして、CDN を使うようなですね、やり方などもですね、ドキュメントで、マイクロソフトからですね、設定方法などがですね、公開されるような形になってて、CDN、ブログの配信以外にもですね、いろいろ使うことができるんでですね、これらの機能もですね、見ておいていただきたいと思います。 で、ストレージを監視するときの設定ですね。ここはかなり細かい問題が出てましたので、ちょっと実際にストレージの監視を構成してみていただくと、まあ、分かるんじゃないかなと思うんですけれど、これはまあブログに対してですね、読み取り、書き込み、削除のリクエストに関して、ログに取るように構成している管理ポータルからの構成例なんですけれど、ブログだけじゃなくてテーブルとか Q に対しても構成できます。で、構成したものに関してどうやってそれをですね参照するのかっていったことをですね聞かれたりします。で、ここもちょっと複雑そうに思えるんですけれど、そんなに難しくなくて、151ページではですね URI のパスが書いてありますよね。REST で API 発行するときにですね、正しい URI などをですね求められるんですけれど、ブログに蓄えられている情報に対して、ログを見たいんであれば、まあ、これブログって言ったですね、パスをですね指定する必要があります。 Q だったら Q ですね。で、ここのですねダラーログズっていうこのホルダー名はちょっと覚えておいてください。このホルダー名もわからないとですね正解にならないような問題があったと思うんでですね、でダラーログズっていうホルダーは実を言うと隠しホルダーなので、皆さんがツールで見ようと思ってもツールによっては見えない状況になりますが、ダラフォログズといった隠しホルダーが勝手に内部的に作られていてですね、そこに置かれている、ログをですね見る時の、URI がこちら側です、はい、でちょっと実際に見てみたいと思います。これストレージエクスプローラーですね。で、これストレージエクスプローラーで、ビッグデータ、すいません、ビッグデータ00001っていった名前のですねコンテナじゃなくてサービスアカウントですね、サービスアカウントに接続をしている状態を示しています。で、実際にこれ自分で作ってまして、これですね、でコンテナがあります。で、管理ポータルからコンテナを見ていただいても、まあ、ツイッターといった名前 のコンテナしか見れないですね。まあ、ビッグデータの下にツイッターといったコンテナがあってといった状態だけ確認できます。で、ストレージエクスプローラーなんですけれど、これ使っていただくと隠しのですねホルダーも確認できます。ツイッターと同時にですねダラログズといったですね、でここのホルダーの中にですねアクセスログがですね置かれていると。で、このですね、コンテナに対して構成タブで、まあ、冗長構成の設定が、まあ、ローカルになってるなとかですね分かるんですけれど、この下にですね、ブログに関してこういったですね、読み取り書き込み削除のですねリクエストに関してログを取りなさいといった構成をですね作っておきました。で、そうしたところを、まあ、こんなようなですね、ログがですね溜まっていると状態をちょっとお見せしているんですけれど、まあ、一番大きそうなものをですねちょっと選んでみたいと思います。で、コンテントで、テキストを見てみますと、で、これがですね、まあ、蓄えられているログですね、まあ、そんなにたくさん出てこないですね、すいません、こっちの方が大きいですね、ごめんなさい。で、こんな形でですね、ログが保存されていることが分かります。で、これ CSV 形式なので、まあ、Excel などでこれ読み取ってみていただくともうちょっと分かりやすいと思うんですけれど、で、このですね、ログの内容を解析するようなですね、設問もあります。で、なので、まあ、ログがどこに蓄えられるのかっていうことも重要なんですけれど、ログの中身見たときに何をやってるのかもある程度分かる必要はですね、あります。で、なので、ちょっとログを貼り付けておきましたけれど、で、まず匿名ユーザーとか認証されたユーザーっていったですね、匿名アクセスなのか認証ユーザーなのかっていったことをですね識別することができます。で、匿名アクセスの場合にはアノニマスって書いてあります。で、認証された場合にアカウントに関してはですねオーテンチケーティッドっていったことがですね書いてありまして、この辺に認証のですね下ですね認証の情報がこう書いてあります。で、あとですね何をやったのかっていうのはここですね、ゲットブログとかですね、プットブログって書いてあります。まあ、ゲットブログだったら読み取りですね、プットブログだったら書き込みを行ったと、まあ、言ったことがですね、分かります。なので、 まあ、試験問題でいきなり先ほどのログがたくさん並べられてわけわかんないなっていうふうになってしまうかもしれないんですけれど、落ち着いて先頭の2行あたりを読んでいただきます。そうするとアノニマスアクセスなのか、その認証されたユーザーのアクセスなのかが分かりますし、で何をやったのかも分かります。で、まあ、ログを添えて解析することができますので、その問題で書かれている内容に即したログをですね、選んでいただければ、まあ、良いのかなと思います。読み方はですね、ログの読み方までですね、ちょっと知っておけば、これはですね、逆に、この問題が出た時にはですね、必ず正解するような種類の問題だと思います。はい。あと SQL データベースですね。SQL データベースに関しては、まあ、ちょっと基本的な説明が少し入ってるんですけれど、まあ、リレーショナルデータベースエンジンで 500GB といったですね、サイズの、まあ、上限がですね、あります。内部的に、三重化されていて、レプリケーション構成になっていると、まあ、いうふうなですね、特性のパースサービスですね。で、プロビジョニングモデルですね、プロビジョニングするときの、階層がですね、このような形になってまして、インスタンス、要するにサーバーのレベルとデータベースのレベルがあるということですね。で、まあ、今までのSQLサーバーをご存知の方は、サーバーにエディションといったものが紐付いているイメージだと思うんですけれど、パースの、Azure SQL Database に関しては、インスタンスが、まあ、エディションを持っているのではなくて、データベースが、まあ、エディションに相当するサービスプランといったものを持っています。なので、一つのインスタンスに複数のデータベースを作成したときに、データベースごとに違うですね、サービスプランを持てると。これがエディションに相当する部分ですね。ベーシックのデータベースがあって、スタンダードのデータベースがあって、プレミアムのデータベースもあると。まあ、一個のインスタンスに、異なるサービスプランのものを作ることができると。で、パフォーマンスレベルも、ベーシック S1、S2、S3、S4、PHP2、P3 と。まあ、これで、パフォーマンス設定ができます。パフォーマンスレベルの設定がですね、できるんで、まあ、こういった設定をですね、データベースレベルで行うことができると、まあ、言ったことを理解してください。じゃあ、インスタンスは何が構成できるのかっていうと、まあ、管理者アカウントの構成ですとか、セキュリティに関する構成とか、ファイアウォールに関する構成とかですね、そういったことをですね、データベースサーバーで構成します。で、まあ、試験問題でぜひ覚えていただきたい、情報がこちら側の表です。で、この表の内容がですね、頭にないとですね、答えることができないようなですね、問題が何問かありますので、この表の内容は必ずですね、覚えていただきたいと思います。で、特に何を覚えたらよいのかっていうと、DTU の数値ですね。で、DTU っていうのは、そのパフォーマンスレベルを選択した時の相対値、パフォーマンスの相対値なんですけれど、ベーシックでは5って言った DTU に対してですね、S2 って言ったですね、パフォーマンスレベルだと50ですね。単純にそのベーシックは S2 の10分の1の能力であるっていう判断ができるんですけれど、この DTU を使ってパフォーマンスの能力を相対的に判断することができるものになっています。この数値はですね、頭にないと問題に答えられないんでですね、そこをですね、ちょっと理解しておく必要があります。はい。で、SQL データベースのパフォーマンスレベルはベーシックから始まってプレミアムの P3 までありますので、まあ、こういった幅があるといったことも理解しておいてください。はい。で、あとですね、SQL データベースに対して行えることとして、まあ、すいません、SQL データベースの保守として行えることとして、表に書いておきました。規定でデータセンター内で三重化されています。で、これでまず、データセンター内で保護されているんですけれど、まあ、皆さんはデータベースのコピーを作成できますし、エクスポートインポート操作も行えます。ですね。で、さらに、オートマティックにバックアップが作成されていて、で、そのバックアップから時間指定の復元ができます。あと、地理上長のバックアップも作成されます。であと、さらに、データセンターをまたがったレプリケーション構成も組めますと。まあ、このデータセンター内のレプリケーションからデータセンターをまたがったレプリケーションまで構成を選択できるんですけれど、最後のアクティブ事業レプリケーションに関してはプレミアムといったですね、サービスプランだけになるんでですね、アクティブ事業レプリケーションを構成したい場合にはプレミアムをですね、最初に、まあ、設定しておく必要がですね、あります。はい。で、ベーシック、スタンダード、プレミアムでそれぞれオートマティックにバックアップが取られるという話をしましたが、バックアップの保有期間がそれぞれベーシック、スタンダード、プレミアムで違ってますので、それはこの表で確認してくださいということですね。 で、データベースのコピーは単純に管理ポータルからコピーといったものをですね、選択するとデータベースのコピーが複製ができます。はい。で、ちょっと注意事項がですね、書いてあるんですけれど、で、ウェブって言ったですね、エディションとビジネスって言ったエディションがあるんですが、これ2015年の4月で廃止されます。で、ウェブとかビジネスで作られている SQL データベースに関しては、一つのインスタンス、サーバーですね。SQL データベースサーバー、一つのサーバーの中でしかコピーができないんですね。で、それ以外の、新しいですね、エディションに関しては、インスタンスをまたがったコピーも可能なものになっています。その、コピー操作を行うときに、ウェブビジネスなのか、プレミアムとか、ベーシックとか、スタンダードの中によって、コピーできる範囲が違うんでですね、ちょっとその辺とかもですね、頭の片隅に入れておくと良いのかなと思います。で、ちょっとデモしたいと思います。そうですね。SQL データベースサーバーですね。5つ、5個こう作ってますね。5つですね。はい。で、それぞれですね、データベースがこう作られているんで、で、データベースごとに、こうサーバーの情報がですね、こう出てます。たくさんまあデータベースがあるんですけど、それぞれの、サーバー上で作られているといった状態ですね。で、ここから見てるだけだと、わからないんですけれど、スキルサーバーマネジメントスタジオで接続をしますと、実を言うと現在はそのサーバーのバージョンがですね、2系統あると、2種類あるといったことがですね、分かります。 Azure 01とですね、 Azure 02といった2つのですね、SQL データベースサーバーインスタンスが2つあるんですけれど、上がですね 13.0.15、 下が 11.0.9230 と、すいません、上の表示の13っていうのはバグってます。で、正式にはこれバージョン12なんですけれど、で、正式なバージョンを確認されたい場合にはですね、@バージョンを使います。これはマネジメントスタジオのバグかなと思うんで、マネジメントスタジオの修正プログラムをですね、適用するとですね、治るんじゃないかなと思うんですけれど、英語版のですね、SQL サーバーマネジメントスタジオを使っている場合にはですね、修正プログラム、最新の修正プログラムは CU6 っていったものがあるんですけれど、それ適用するとですね、この次のバージョンも正しく表示されるようになります。@バージョン実行していただくとですね、こういった形でですね、バージョン12であることが分かるんでですね、これは正しいバージョンとして見ていただきます。何が言いたいのかというと、Azure SQL 01と02はですね、違うバージョンですよと、言ったことを最初覚えていただいてですね、で、異なるバージョン間でコピーできるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。で、01に作られているデータベースで、プロダクション DB ですね、先ほどデモで使ってたデータベースがあるんですけれど、これコピーですね。で、コピーコマンドを使ってターゲットサーバーをこう選ぶことができるんですけれど、Azure SQL 01と03と05だけがですね、選択できる状態になっていることがこれ分かります。02と04はちょっとグレースケールになってますよね。これ選択できません。で、V12 って書いてあるのがバージョン12なんですね。これちょっと試験と直接関係ないんですけれど、今まさにバージョン11とバージョン12の2つのバージョンが動いてるんで、SQL データベースを使うときには、現在は2つのバージョンがあるといったことをですね、覚えていただいて、で、バージョン、11からバージョン12にコピーしようと思っても、このインターフェース上でコピーがですね、選択できない状態になっていると、言ったことをですね、ちょっと見ておいていただきたいと思います。これ、選択できないんですね。バージョン12間だったらできます。これバージョン12のですね、インスタンスなので、こちらにコピーすることは可能です。はい。ちょっとですね、コピーコマンドの制約として、ここに補足し、させていただきます。ここでは Web とビジネスだと、一つのインスタンス内でしかコピーできませんよって書いてあるんですけれど、バージョン11とバージョン12またまがった場合にはですね、同じバージョン内でしかコピーはできないと。そういった制約があるんですが、コピー非常に便利です。 で別の方法で、データベースを移行することができます。まあ、これがエクスポートインポートってやり方ですね。でエクスポートインポートを使っていただければ、まあ、異なるバージョン間をまたがっても移行することができます。はい。でエクスポートインポートの機能に関してはこのスライドでバックアップファイルってすいませんバックパックファイルですね書いてありますけれど、まあ、一回データベースをファイル化します。バックパックと呼ばれるファイルですね。でこのファイルに落とし込んで異なるですねサーバーに移行するといったことができますの でブログストレージなどに配置していただいてで他のですねバージョンのものにコピーするといったことができます。でまあ、若干、コピーはですね制約的なので例えばコピーとエクスポートインポート組み合わせるとこんなことができると、まあ、単一 のインスタンス内でコピーを使って別の名前のデータベースに、こうコピーするとでコピーしたデータベースからエクスポートしてバックパックファイルを作ってでインポート操作でサーバー02の方にインポートするなんていうふうなです、ね、操作ができます。まあ、これの良いところはですねこのエクスポート操作自体ですねずっとデータベースのメタデータとそのデータを読みますんでデータベースに対するインパクトって負荷が多少かかるんでですね、コピーであらかじめですね別のデータベースを作っておいてでそのデータベースからエクスポートすると負荷を下げることができるとかですね。でコピーはエディションによってはですねエディションとかバージョンにおいては、まあ、コピーができないケースがありますので、まあ、単一のインスタンス内ではコピーがですねできると思うんで単一のインスタンス内で別のデータベースにコピーしておいてで他のインスタンスに持っていくときにはエクスポートインポートを使うと、まあ、組み合わせるとですね他のサーバーに、最終的に持っていくことができるかなと思います。はい。レプリケーションに関してですねレプリケーションに関しては標準需要レプリケーションとアクティブな需要レプリケーション、まあ、いった2種類のですね、レプリケーション構成が組めます。で、ここでは、標準需要レプリケーションとアクティブな需要レプリケーションの違いをですね、まず、理解していただきたいと思うんで、この2つのスライドをですね、ちょっと、掲載しています。はい。標準需要レプリケーションに関しては、2つのですね、まあ、固定ペアって書いてあるんですが、2つのペアの間でですね、レプリケーション、データベースのレプリケーションを作成する機能です。スタンダード、プレミアムでサポートされます。ですね。2つのインスタンス間で作れると。で、これ、フェールオーバーすることがですね、通常はフェールオーバーすることはできないですね。で、これ、フェールオーバーするときには、マイクロソフトが、まあ、プライマリーレプリカの方のデータセンターがですね、止まってしまってるんで、まあ、こちら側のセカンダリーに切り替えることを許可しますっていうと、まあ、フェールオーバートゥルーになってですね、フェールオーバー操作をすることができる状態になると。それに対して、アクティブな需要レプリケーションに関しては、フェールオーバー操作は常にですね、有効です。まあ、フェールオーバーっていうボタンがあってポチッとフェールオーバーするんではなくて、そのフェールオーバーするときには、このレプリケーションの構成をですね、切ります。プライマリーレプリカからセカンダリーレプリカにこう同期してるんですけど、同期を切ります。で、同期を取れば、こちら側を今度親としてですね、使うことができるようになるんでですね、それがまあフェールオーバー操作になります。で、それは、まあ、こちら側のデータセンターのデータベースが見えなくなってしまったから、まあ、こちら側をですね、親として使うっていう操作ですね。まあ、この同期動作をやめてしまえばですね、セカンダリーをプライマリーに変えることができると。でなので、いつでもですね、フェールオーバーさせることができるといったですね、特性のものになっています。で、これプレミアムでしかできないんで、やりたい場合にはですね、まあ、プレミアムの、まあ、データベースをですね、作る必要があります。すいません。で、ここに1個ですね、プレミアムの、データベースがございますんで、この OLTP ページって書かれている、この、データベースは、スケールをですね、プレミアムで作ってます。で、そうすると、ここでですね、まあ、需要レプリケーションを構成できるような形になってまして、で、これでセカンダリーをですね、選んでいただいて、で、これ東日本をですね、推奨していますけれど、まあ、やろうと思えばですね、アジアとかですね、東アジアとか東南アジアとか、まあ、ヨーロッパに対するレプリケーションなども構成できます。どのデータセンターであっても構成することができます。で、データセンターに作ってある、このですね、インスタンスを選択して、まあ、課金、追加の料金かかるけど良いかって聞かれるんで、はい、っていうことでですね、押しますと、これで、需要レプリケーションですね、構成することができます。はい、で、 このですね、管理ポータルを見てると、まあ、今レプリケーション中と、東アジアとレプリケーション中って状態になってることが分かるんですけれど、まあ、これをですね、すいません、まあ、これをですね、ニューポータル、新しいポータルで見ますと、まあ、こちらですね、新しいポータルでプレミアムのデータベースに対してですね、レプリケーションを構成しましたけれど、すいません、ここですね、ジオレプリケーションの状態がですね、確認できます。こんな形ですね。まだこれレプリケーション中ってことでですね、まあ、点線がですね動いていることが分かるんですけれど、こんな形でですね、データセンターをまたがってですね、すいません、こんな形ですね、レプリケーションしていることはですね、確認できます。まあ、少しするとですね、レプリケーションが完了します。で、完了するとですね、このフェールオーバーするような動作といったものもですね、まあ、実行することができるような状態になります。まあ、非常に簡単にですね、データセンターをまたがったコピーですね、データベースのコピーがですね作れると、まあ、言った機能があると、まあ、読み取り専用で作った場合ですね、読み取り専用でレポーティングなどでデータベースを使用することも可能です。IO の分散といったことがですね、できるものになっています。はい、でここまでちょっとチェックテストをやっておきます。はい、パフォーマンスレベル S2 のデータベースで平均 CPU 使用率が 20% の場合ですね、まあ、スタンダードで構成されて S2 でパフォーマンスレベル設定してるんだけれど、これベーシックまで落とすことができるかと、まあ、言ったことを聞かれたりもします。でこの辺の判断をするときにはやはり DTU の数値が頭の中にないとですね、分かんないですよね。で S2 とベーシックの相対的な DTU の差っていうのがですね10分の1ぐらいですねなってたと思うんでですね、これ 20% の CPU 使用率だと、変更してはいけないですね。で次ですね、パフォーマンスレベル S2 のものをですね S1 に落とすことができるのか、まあ、これはですね DTU の値を見ていただくと半分ぐらいのですね能力はありますんで、 20% の場合ですね、まあ、これが 40% ぐらいの負荷になっても動かすことができるかなと判断すると 40%、まあ、こう、イエスになるということなんですが、まあ、こういった形でですね、S2 とかベーシックとか S1 の、DTU がいくつだったのかが頭にないとですね、まあ、分からないようなですね問題が、まあ、出題される可能性がありますので、DTU はですね覚えておいてください。あとデータベースの復旧時間をなるべく短くしたいけど、どういうふうにしたらよいのかと、まあ、データベース壊れてしまったと、で早く戻したいと、エクスポートしたバックパックファイルから復元するとか、自動バックアップ取れた内容に関して、復元するとか、いろんな方法があると思うんですよね。で一番早いのはジオレプリケーションを組んでおくこと。でそうするとほぼ同じ状態のデータベースがネットワーク上に存在しているんでですね、まあ、1個が壊れてしまったとしても2フェーズコミットのような状態になってますんで、ほぼ同じデータベースをすぐに使い始めることができます。レプリケーションをやめてしまえば読み取り専用だったものもですね読み書きすることができるんでですね、同期をやめるっていった瞬間にもうすぐ使える状態になると、リストはしなくてもですねすぐ使える状態になるんでですね、最も短いですね時間で復旧したいという要件があった時にはですね、アクティブジオレプリケーションが良いかなと思います。はい、はい、で SQL データベースに関してもこれまでこのくらいですね。でこの後サービスバスの説明があるんですけれど、まあ、こちらですね、まあ、ジオレプリケーションの構成終わってますん でちょっと管理ポータルで見ておきたいと思うんですけれど、こちらがですね現行のポータルのビューなんですけれど、まあ、東南アジアですね、東南アジアと同期が取られてデータベースが作られていることが分かります。OLTP Peach っていったものが、すいません、2つですねありますよね。ここ セカンダリとレプリケーションズセカンダリとプライマリーなっていることが分かります。で、片方は東南アジアですね。片方が西日本で構成されていることが分かります。サーバーで、3と5で動いていることが分かります。で、これなんですけれど、そのもうすぐにフェールオーバーしたいなっていった場合ですね、ダッシュボードから見ていただいて、すみません、ジオレプリケーションですね、見ていただいて、でここですね、この下にセカンダリーの停止っていったボタンがあります。で、今読み取り専用でセカンダリーレプリカの方は接続しているんですけれど、下のですね、セカンダリーの停止っていうのをこのボタンを押しますとですね、ここで読み取り専用が読み書き可能な状態になります。でこれがフェールオーバーに相当する操作になります。西日本に作った方のですね、データベースが接続できないといった場合ですね、これをですね、こう押していただいて、ですぐにレプリケーションを停止すると。で、これで、セカンダリで作っておいた、こちらがですね、しばらくするとですね、これセカンダリを停止する要求をですね、送信していますって書いてあるんですけれど。で、これでちょっと表示をですね、レプリケーションはこれと止まりましたと。で、もうすぐすると、これ、読み取り専用っていった状態から読み書きできる状態にですね、変更されます。すいません、これで。ちょっとページをですね、リフレッシュしますけれど、これでですね、もうレプリケーションロールなしになってますんで、これでこのデータベースに関しては通常と使う、要するにプライマリーレプリカとして使うことができる状態のデータベースとして動いていると。で、なのでこれセカンダリの追加ボタンがですね、構成できて、でこのプライマリーレプリカに対するセカンダリをですね、こうすぐに構成することができると。これでもうすでにセカンダリーではなくてプライマリーで読み書き可能な状態になっているということがですね、分かります。はい、はい、こんな形でですね、フェールオーバー操作することができると。あと、その他のですね、サービスいくつかご説明して終わっていきたいと思います。で、まずサービスバスですね。サービスバスっていうのは主にはそのアプリケーション間連携で使うようなバスです。アプリケーション間連携で使うっていう話をすると、これまでクラウドサービスで、フロントにあるウェブロールとワーカロール間でですね、急で非同期メッセージ通信ができますって話をしましたけれど、あれに似てますよね。で、サービスバスもまさに急っていった名前の、サービスバスがございまして、で、ウェブロールと、ワーカロール間ではなくて、さまざまなアプリケーション間で、急をですね、構成することができます。例えば、オンプレミスのサービスと Azure 上のですね、サービス間で、非同期メッセージをしたいとかですね、そういった場合に Q をですね、サービスバスで組んでいただくことができます。で、サービスバスのトピックとリレーといったものがあるんですが、トピックは、その非同期メッセージに関して、複数サービスクライバーを構成する場合にはトピックといったものを使います。で、同期型のメッセージングを行いたい場合にはリレーを使うと。旧トピック、リレーといった3種類のオプションがあるといったことぐらいはですね、ちょっと見ておいていただきたいと思います。この中の旧といったものがですね、ちょっと細かくですね、理解しておく必要がありまして、Azure Storage の旧 と、サービスバスの旧、の違いですね、そういったところを整理しておくと良いのかなと思います。で、アプリケーション、サービス間の連携で非同期メッセージをするために使えるんですけれど、かなり柔軟なキューイング操作、キューイングのですね、管理がですね、できると。で、これがちょっと管理ポータルなんですけれど、サービスバス機構を構成したときに、有効期限が切れている、未達になっているですね、キューがあったときに、メッセージがあったときに、それをどういうふうに処理するのか、なんていう構成までできるようなインターフェースが用意されています。ですね、期限切れのメッセージに対して配信不能サブキューにですね、移動するとかですね、こういった構成ができるっていうのがですね、 ストレージ級のとの違いですね。ストレージ級とサービス級の違い、構成上の違いです。あと、セキュリティ設定ができるような形になってまして、共有アクセス証明を使っての認証のですね、構成ができるんですけれど、まあ、このパワーポイントでは、アドミンで管理、送信、リッスンといったですね、アクセス許可をしてますね。アプリケーションに対してはリッスンだけを設定しています。まあ、このような形でですね、まあ、メッセージのリッスンとか送信とか管理といったことをですね、まあ、それぞれですね、まあ、ポリシーに分けてこう作っておくことができます。セキュリティ設定とか、配信不能のメッセージのハンドリングなどを構成したいときにですね、サービスバス級っていうのは非常にですね、優れたサービスになる、いうことをですね、見といてください。であと、まあ、データ復旧サービスですね、Azure バックアップ、Azure バックアップと、Azure サイトリカバリーといったものがですね、ございます。で、Azure バックアップは、Windows サーバーでいくと、まあ、Windows サーバーバックアップですね。NT バックアップのような機能がですね、Azure バックアップ。で、サイトリカバリーに関しては、ですね、ハイパー V レプリカとかですね、いうふうな機能に相当するようなものになってます。はい。で、これらも、試験問題では使われていますので、まあ、大雑把にこれらに関してどういったことができるのかですね、見ていただきたいと思うんですけれど。で、Azure バックアップの構成手順に関して、問題では使われていました。で、これも、まあ、すでに古い、設定手順になっていることが確認できましたので、ちょっと注意って書かさせていただきました。まあ、試験問題では多分、まあ、相変わらずこの構成手順で聞かれるんかなと思うんですけれど、で、これもすでに、新しい、Azure バックアップでは手順が変更されてますんで、現在の、管理ポータルでは、確認できない手順なんですけれど、まあ、試験では、どうやったシーケンスで、Azure バックアップの構成をして、するのかといったことを聞かれますんでですね、でこの時には Azure バックアップのバックアップコンテナーといったものをですね、でさらに古いバージョンだとリカバリーコンテナーと呼ばれていたんですけれど、まあ、バックアップコンテナーといったものを作成して、で証明書をアップロードして、いったことをですね、します。でこの時にですね、アップロードする証明書の、種類っていうか、どういった証明書をですね、作らなければいけないのかっていったことまで聞かれます。で、ちょっとドキュメントで調べた内容を、赤字で書いておきましたけれど、ですね。クライアントオーティティケーション EKU が含まれている、X509 バージョン3のですね、SSL 証明書、いったものはですね、必要なのでですね、まあ、こういった証明書の種類であるといったこともですね、まあ、覚えておくと良いのかなと思います。で、今ですね、Azure バックアップを構成すると、もう Wizard でこういった証明書の構成やら何やらもう全部、内部的に行ってくれるように変わってますんで、ここまで細かくですね、確認しなくても、まあ、作れてしまえるようなんですけれど、まあ、試験では古いやり方の内容が出てますんで、まあ、古いやり方の内容をそのままですね、スライドには残しておきましたので、こちらで確認してくださいということですね。Azure サイトリカバリーに関しても、その大きくは2つのシナリオとして理解していただきたいんですけれど、これもどんどんどんどん機能がですね、大きくなってまして、で、かつては、まあ、2種類のシナリオっていったことでですね、Azure サイトリカバリーで、サイトをですね、リカバリーするときのシナリオっていうのは、2つ考えておけばよかったんですね。オンプレミスからオンプレミス、オンプレミスから Azure サイトですね。で今はですね、この構成を構成しようとするとですね、5種類ですね。5つの選択肢がですね、表示されるんですが、この5つをですね、眺めて2つに分けることができたので、2つにちょっと分けて書いてますということですね。まあ、5つ選択肢が出てくるんですけれど、大きく見ればオンプレミスからオンプレミス、もしくはオンプレミスから Azure サイトといったですね、2つのですね、構成に分けることができます。で、まあ、VMM ですね、まあ、システムセンターのですね、VMM のサイトのことを言ってますけれど、まあ、このですね、サイトから、別のですね、オンプレミスの VMS サイトへのリカバリーですね。であと、VMWare がサポートされました。まあ、VMWare のサイトからサイトへといった構成ですね。で、あと、VMM のサイトで、3の配列レプリケーションを使うといった選択肢もですね、選べれる形になっています。はい。で、オンプレミスから Azure へのですね、サイトリカバリーなんですけれど、これは VMM サイトと Hyper-V のサイトで構成することができます。はい。まあ、こういった構成で、まあ、実際に構成するような内容とかもですね、 私どもトレーニングのハンズオンなどで、ね、用意して、してますので、興味のある方はですね、ハンズオンの方も受けていただきたいと思っています。はい、で、チェックテストなんですけれど、企業に2つの拠点、2つのデータセンターがあって、で、Azure サービスを使って、復旧するようなソリューションをお客さんに提案したいと考えていると。どのような構成を提案しますかってことなんですけれど、お客さんの先に2つのデータセンターがあるんで、オンプレミスからオンプレミスへ、サイト回復をするといった提案をですね、していただければと思います。はい。はい。で、非常に長い間だったんですけれど、私の方の説明はですね、以上とさせていただきます。